安らぎの風に乗り、思い集う裁縫に、すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、8月最初の放送です。横手市平賀町吉田にあります西方寺の斉藤大円ご住職によります、そんな和尚の独り言、今月もスタートです。和尚様おはようございます。
おはようございます。
いやー、今歌ってくださったのはあの話題になっている西方寺の歌じゃないですか。
そうですね。あの話題になっているですね、歌なんですけども、なんでね。やっとですね、先週、私の目の前に広がる、
はい、
素敵なビアガーデンの舞台におきましてですね、見事にデビューを飾らせていただきまして。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
その瞬間私立ち会えた歴史の証人です。
よかったです。ありがとうございます。まあ歴史を目撃していただいたということでございましてね、まあせっかく西方寺の歌作りましたんでね、だからもうこれからは最初と最後のほらね、和尚が歌う歌みたいなところはですね、はい、しばらくこれで行ってみたいなとこう思っていた思いますけどもですね。
さすがに今日はもう歌詞を見なくてもバッチリ歌えましたね、私が言うことじゃないけど
練習しましたからね。
本当に、
いやいや、30日はですね、本当にですね驚くほどですね、練習しました。
和尚様も練習をされるんですね。
練習します、練習するときはいつかというとですね、車運転しているときですね。
なるほど。
なぜかというとですね、あの日ちょっと忙しかったんですね、先週の30日、
先週の金曜日ですね。
そうそう、ここでですね、お話をさせていただいた後にですね、
はい、
ちょっとお勤めをしまして、その後ほら秋田の方でですね、
はい、
ちょっと10分間ね、生放送するというラジオにですね出させていただきましてね、
はいはい、その放送を聞いたという方もやっぱり多くいらっしゃって。
いるんですか。
そりゃそうですよ。何言ってるんですか、和尚様。いや、和尚様のお話がすごく上手っていう言い方変なんですけど、聞きやすかったし引き込まれましたっていう声いっぱいありましたよ。
あ、本当、
よかったですね。
いやいや、嬉しいですね。ありがとうございます。
よかったですね。
なんかちょっと嬉しいですね、
ま
あ、ほら、ほんのねですね、生一発10分勝負みたいなもんでですね、ただ10分間喋ってきたという話なんですけどもね、そのためにですね、秋田市まで行ってきましてね、なんとなんと道中片道1時間半ぐらいかけましてですね、はい、どんどん走っていくと往復3時間ですから、その間にですね、歌の練習をするというほら、時間が無駄じゃないじゃないですかね、
そういうことでしたか。
いやー、だってやっぱりね、初めて歌うわけですからね、なかなかですね、音を合わせるっていうのは難しいもんでね、やっぱり作曲家さんのですね、やっぱり思いっていうのはあるんじゃないですか、はい、ね、そこにまあ、ここはこうやってこう歌うとか、こうやって伸ばすとか、ここは縮めるとか、
はいはい、
ね、という思いがあるんでしょうけども、やっぱりその思いに少しでも近づけるというのはですね、やっぱりまあ60近くなると至難の業ですな。
いつの間に60近くになったんですか。
いつの間に黙っててもですねなるんですけども、ここでですね、ずっと話してる間にですね、時間だけ過ぎましてね、年だけはボコボコいっちゃうみたいなね。
あ、そうですか。
でやっと6年目ですかね、しましてですね、やっと念願のですね、歌を作った
念願の、かねてより思い描いていた西方寺の歌。
そうそうそう、思っているんですけども、なかなか実現しないって、もこれもまた、人の世の中なんでしょうね。いや、思っでもいてもできないみたいな、こればかりはできなかったって
、ね、よかったですよね、それやっぱり木久扇さんっていうそばで、ね、曲をね、
そう
作ってくださる方がいて、
その方に出会わないとですね、まあ、できなかったわけですから、まあ、これも、まあ、素敵な縁と出会いっていうのはそこにあるんでしょうね。
そうですね、会場に来れなかった皆さんもねいらっしゃると思うので、ちょっと様子をご紹介させていただくと、ね、もう本当にこう心地よいビアガーデンの、もう本当にこれからね、さらにまた盛り上がろうっていうタイミングで、和尚様ね、ステージの前にかなりビールを楽しんでらっしゃって、 ね。
いやそうなんです
よ、ね、一緒に盛り上がってて、そこが私ね、さすがだなと思ってましたよ。
そうなんですよ、ね、
ちゃんとね、最初からかなり早い段階からテーブルでね、楽しんでるんですよ、ビアガーデンだから、ビールを。
私もですね、まあ、ちょっと桜仕込まなきゃまずいかなと思って、2テーブルぐらい予約しましてね、いたんですけども。
お嬢様のね、すごい久しぶりにお会いしましたけれどもね、身近なかったなと。
そうそしたらね、やっぱりあの、私、7時半くらいから歌うんじゃねえかみたいなね、7時半過ぎかななんて言ったけど、もうすでに6時からスタンバイしてましてですね、なんか1時間半ぐらいですね、なんかバカすか飲んだような気がしますね。
そう、あのお嬢様よりも前に歌われてる方のね、うん、歌も結構楽しまれてましたからね、うん、真剣に聞いてましたよ。
いやいや、ただ真剣にあの聞くというよりも、うん、あそこで歌ってる心境っていうのはどういうもんなんだろうなって、ね、ちょっとこう思ったりして、ね、うん、あそこの場所からですね、こうまあ歌ってるわけですけども、まあ、うん、その歌ってる対象っていうのはただの、あ酔っ払いみたいなもんですからねそこにバカすかこう飲んでる親父を前に歌うっていうのはどういうもんだろうね、思いながら。でもね、私はあれはね、失敗なのか成功なのかちょっと分かりませんけども、
はい、
もう歌う前からですね、1時間半も飲んでたっけですよ、簡単に言うんで、最初歌い終わった時とか、あの日の記憶がですね、ちょっとあの7割ぐらいないんです。
7割ですか、
なんか断片的に覚えてるんですけども、ただ歌ったのが覚えてんだけども、どういうふうに歌ったか分かんないって、果たして歌い切れたのかもよく分からないという。
ちゃんと歌い切れていて、
あ、よかったですね。
ラジオではほら、あの全てはお届けできてなかったんですが、ついに1番から最後までしっかりと歌われてました。
あ、本当、よかったよかった、
いい曲だった。
よかったですね、ありがとうございます、そう言っていただいて。
なんかね、元気になりましたよ、
だから言ったじゃないですか、サブタイプでちょっとだけ元気になれればいいかなっていう
そうですね、そうちょっとだけ元気になりました。
まあ、歌のタイトルが西保寺の歌って、まあ、短いですから、サブタイトルは長くしましたけども、ちょっとだけ元気になりゃいいかなみたいなね、そういう歌をですね、ちょっとあの作りましてですね、表彰めさせていただいたのが1週間前ということでございまして ね、
よかったですね、作曲した方がほらピアノ伴奏してくれたおかげで、そうそう、お嬢様歌いやすそうでした。
生ですからね、生演奏でございます。
生演奏、贅沢なステージ、
だからね、いや、やっぱり気持ちがいいもんですね、なんか、対象の方々ですから、自分たちで若いと、まあ、飲んでる方ですから、はい、まあ、歌うとか歌わないとか、聞くとか聞かないとはちょっと分かりませんけども、まあね、その中でもちょこっとね、あの BGM 的にですね、少しでも心にちょっとね染み入れればいいかなみたいなね、そんな気持ちでね歌わせていただいたんですけども、いかんせん記憶がないという、この、なんていうかな、やっぱ昼の明るいうちに飲むとですね、結構お酒効くのかな、記憶が飛ぶのかな。
とっても良かったです。お嬢様へ花束贈呈されたの覚えてました？ちゃんと、
ね、
そこは記憶のうちの3割で、
それはですねびっくりしました。私はまさか家族が来ると思いませんでしたんでね、孫ちゃんがですね、なんと花束をねくれましてね、ということでね、サプライズということで、ちょっとこっちも嬉しかったんですけども、そこだけは覚えてます。
よかったですね、一番肝心なところを覚えて、
そういうサプライズをこう用意してくれるところにですね、愉快な仲間たちがいるんですよね。
よかった。あのまんまるシェフさんもね、オファーということで、ありがとうございます。生いやんっていう奥さん、ありがとうございます。そして、あ、なめぬこさんがどないなっとるのなんていろいろねコメントあれですけど、あれですね、皆さんやっぱり気にかけてくれていて、あのお嬢様お忙しいですね、お盆なんて、来週もうすでに来週のことの心配もしてくれてますよ。
そうなんですよね。そしてね、その記憶がないのもさることながら、なんとね、あそこでバカスカ飲みましたんでですね、あの時はね、あの生ビール3杯でね、あとハイボールにしようかなと思いましたけども、いつの間にか結構飲んでましてね、その後の後遺症が来るわけですよ。ちょっとね、また足がちょっとミリミリするという、足の痛みと記憶のね、喪失とですね、この1週間ちょっとカットしたというのがですね、お正の1週間でございましたけどもね。
あっという間に過ぎますよね。
そうそう。
あ、どんさん、どんやぎさん、おはようございます。暑くて、スイカと枝豆が主食です、なんて書いてくれてますけど。
いいですね。もう、な、スイカと枝豆食べて、ビール飲むみたいなね。
やっぱり繰り返しになっちゃうんですかね。
そうここでですね、あのいやいやもう私は飲みませんみたいなね、痛い時は飲みませんって、 ね、言うんですけども、うん、やっぱりですね、暑くて暑くて、自分にちょっと水入れなきゃいけないななんて言ったら、すぐ甘くなりますね。うん、スイカのように甘くなりますね、そんな時はね。
そうなんです。スイカはいいですよ。
いや、そうそうそう。ね、もうスイカはですね、やっぱこちらのですね、やっぱ地元のスイカね、結構買ってですね、ちょっと送ってやるんですけども、やっぱ北海道にね、送ったスイカの方がですね、
はい、
うん、なんか北海道のスイカあまり甘くないけど秋田のスイカ甘いですって大変喜んでましたね。
へえ、そっか、
うん、それはまあ、北海道のスイカ食べたことありませんからどうなのか分かりませんけども、うん、非常にやっぱりこう地元のものってのは喜ばれるっていうのはね、
そうですよね、
嬉しいですね。その喜びがまた力になるみたいなね、
本当本当嬉しいですよね、うんうん、そして、あ、乃木坂さんから、お盆はご先祖様がお嬢様のありがたいお気を楽しみにしてます、あ、オラは檀家やなかったって書いてきますけど、
あ、いいですよ。うちのホームページでですね、はい、お嬢が拝んでるところも、うん、あるかなとは思いますんでですね、ちょっと見ていただければと思いますけども、
うん、
お盆はですね、お亡くなりになったご先祖様がですね、
はい、
お家の方にお帰りになるということでございましてね、
うんうん、
その乗り物が何っていうとですね、よくなんかキュウリにほら割り箸刺したり、ナスに割り箸刺したりって、こう動物こう、あ、ね、あしらってということですね、キュウリはね、うん、馬なんだそうですね。
おお、
うん、馬なの。ナスはね、うん、牛。
牛さん、
へえ、と言いぼしたというふうに言いましてね、うん、だからなんとなくほらキュウリってシュッとしてるじゃないですか。
そうですね、う
ん、これは大馬さん、
うんうん、
だから帰ってくるときは馬に乗って、はい、帰ってくださいねってこう、ね、
で
お戻りになるときは、ね、うん、お牛に乗ってゆっくり帰ってくださいねという、ね、なんか気持ちが込められているようなこともあるようでございます
ね。気持ちこもってます ね、
うん、やばい、先祖様と少しでもね、一緒にいたいって、ね、
うん、
13日はお迎えをしてというね、
うん、
あと、まあ、ずっといたいんだけども、うん、16日にはお見送りをしてという、ね、
うん、
いや、まあ、これも仕方ないんでしょうね、会えば別れるというこれ通りでございますからね。あ、
そうですよね、
いつまでもいられないなって、でも、まあ、気持ちの中ですからね、うん、先祖様が帰ってくると、
うん、
ね、でお盆はですね、
はい、
亡くなられた、ね、ご先祖様ばかりじゃなくてですね、
うん、
生きた方々もね、実家に帰るなんていう時に帰省なんて言葉がねありますけども、
はい、
生きた方々もお帰りになるんだよって、
うん、
でもここ 1,2 年はね帰れるか帰れないか分かんないよというようなこうお盆のね過ごされ方をね、している方々がいっぱいいるんじゃないかなと思いますけども、
そうですね、
その分におきましてはですね、うん、気持ちでございますから、
はい、
たとえどこにいようと、ね、ご先祖様を思う気持ちがあるのならば、
うん、
ね、間違いなくそれは通じるでしょうと、うん、ご先祖様もきっとね、その通じた気持ちを持ってですね、一生懸命、仏様のもとでですね、穏やかにされてるんだろうと思いますしね、
う
ん、そして穏やかにされてる気持ちの中から、
うん、
今生きてる人たちにはこういうことがあって、こういうことにこうさらされて大変なのかなと、もう早くね、穏やかになってくれればいいかなっていうことをこう願っているという、
はい、
言葉では語らないけども、
うん、
ね、気持ちは常に生きている私たちを見守っているんだろうという、うん、この気持ちを共有するところがですね、お盆のこの尊い一週間なんじゃないかなとか思うわけでございますけどもね。
そうですね、
うん、そうそうそう、
うん、
だからね、そういう気持ちを持って特にですね、手を合わせていただければと、まあ、巷ではですね、
はい、
まあ、オリンピックだとかな、ね、なさってるということでございましてね、なんか例年とはちょっと違ったオリンピックでございましてね、
うん、
いつも新聞でこう、あ、金メダル取ったとかっていうやってるわけですけども、
そうそう、すごいですよね、
なんかちょっとこう、なんかちょっと私たちもこう違ったこうイメージで捉えますんで、ね、うん、臨場感みたいなのは日常にちょっとあまりないんですけども、
はい、
でも日本の方も頑張っていらっしゃると、
うん、
ね、この頑張った気持ちが、お天道様に、ね、伝わっていくと、今またバタバタバタバタしている、ね、今日も増えた今日も増えたって言ってるところが少しでも、あ、今日は減った今日は減ったって言ってくださるますよね、誰しもが願っていることだと思いますけども、何はともあれですね、とにかく自分の体は自分で守らなきゃいけませんから、
はい、
ね、いつでも健康で笑顔でいることこそが、
うん、
一番の先祖様のご供養になるんだろうと思うわけでございます。
はい、
柔らかな微笑みに 心和む裁縫に、すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
はい、もうしっかりご自分の歌となりましたね。
いやいや、
安心しました。あのまんまるシェフさんがね、ほら、歌手の和尚様ってすごくこうやっぱりほら歌手としてのご住職もこれから期待してるようなコメントくださってますので、
ですか、
またお披露目の機会があるといいですね。
いつかですね、CD 出したいなと。
触れてますよ、声。触れてますけど大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。
あとごめんなさい、お盆だと、ちょっと話また戻るんですけども、はい、お盆になる、やっぱりね、ほら、霊って悪さしないのっていうね、そういうコメントも届いてますけども、霊という存在を考えたときに、ご住職はどんな風に、まあ、例えば、こう、お化けが怖いとか、そういう時期になるとちょっと怖いなっていう人にはどんな言葉をかけます？
あ、そうですね、まあいろんなことでもしかしたらですね、感受する時があるかもしれませんけども、はい、決してその方にですね、何かこう危害を加えるだとか、そういうことはもう決して考えていらっしゃらないと思いますので、そんな時は静かに手を合わせてね、受け入れてくだされば、ね、出てきたものも、出ているのか分かりませんけど、出てきたものも、心穏やかになってくださるんじゃないですかね。これが気持ちの和合ということでですね、一心伝心という言葉がありますからね、どうぞゆっくりしていってくださいなんてね、気持ちで迎えると、ね、もしかしたら、ね、素敵なことがあるかもしれませんね。
そうですね。
そう。
はい。承知しました。はいはい、ありがとうございます。ここまでは、そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にあります、西宝寺の斎藤大円ご住職のお話でした。では、来週も和尚様生出演の予定ということで、13ですよ。
8月20日、もう一番濃いところですから、
濃いですね。
濃くても来ます
ね。濃いところを皆さんにお伝えします。
濃いお尚みたいなもんですからね。
濃いお尚で。
行きますみたいな。
ありがとうございます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。